はい、皆さん、非常にたくさんの方がですね、今日 ERP のセッションに来てくれたことを僕は嬉しく思っておりますということで、 ERP のお時間です。そうですね、ちょっと自己紹介からさせていただきますと、私ですね、マイクロソフトで、ダイナミクス X の製品担当をしております鈴井と、申します。ちょっとですね、セッションを始める前にですね、非常に僕の興味としてですね、皆さんがその ERP にどういった形で関わられているかというところで、ちょっと挙手で、お伺いしたいんですけれども、AX を知ってるぞという方、ちょっと手を挙げていただけますでしょうか。お、あ、素晴らしいですね。AX2012 触ったことがあるという方、手を挙げていただけますでしょうか。で、AX7 まだ見たことない人、あ、みんな見てますと。あ、一部いらっしゃいません。はい。ありがとうございます。で、今日はですね、ちょっと次のスライドに移りますけれども、デコードということで、AX のちょっとプラットフォーム的な側面で、かつその、目的としてはですね、Dynamics X が、SaaS 型の ERP って聞いたときにですね、結構いろんな人が、じゃあ SaaS 型の ERP って何と、完全にそのアプリケーションがこうクラウド上にあって何にも触れないものなんですかねって結構皆さん思われますし、やっぱりその SaaS の ERP って、どうやってインストールしたりとか、カスタマイズって本当にできるのとか、でクラウド上にあるのにどうやってデータ連携するのとかっていう部分がですね、皆さん疑問に思われると思いますので、今年の3月にリリースされた X、新しい X ですけれども、そこがですね、どういったテクノロジーで、その部分が実現されているかっていうところを、デモを交えてご紹介させていただきたいと思います。キーメッセージの部分は、アジェンダに近い部分ですので、ちょっと次のスライドでご紹介しますけれども、まず今日のアジェンダですけれども、まずちょっとX の新しい X もご覧、見たことない方もいらっしゃると思いますので、新しい X の概要ですね、どこが変わってどういったアーキテクチャかというところで、その後ですね、先ほどのその、SaaS 型の ERP どうやって運用するんですかとかカスタマイズするんですかっていうところを、アーキテクチャの観点で、また開発の観点で、あと外部接続、これはオーデータ連携なんですけれどもっていう部分と、あとですね、X 自体はマイクロソフトのサブスクリプション上に展開される製品ですので、お客様ですとかパートナー様が直接その環境を、サーバーそのものを見ることはできないものなんですね。で、じゃあ運用の時にそれをどういった形で、カバーしていくかっていうところを含めた、テレメトリー監視という観点で、ご紹介させていただければと思います。はい、じゃあまず X の概要ですね。で、最新の X の、バージョンというかですね、位置づけを表したスライドになります。これはちょっと拡大しなくても皆さん見えると思うんですけれども、X にですね、関わってた方であればご存知かもしれませんが、X 自体はですね、マイクロソフトが開発した製品ではなくてですね、デンマークのダムガード社というところからマイクロソフトは買収した製品になります。で、これが2002年、その時は、アグザプタ 3.0 と呼ばれてたんですけれども、これをマイクロソフトは買収して、ダイナミックスブランドに、改変して、そして、ダイナミックス AX 4.0 というものになりました。で、これが2006年にですね、日本に入ってきて、日本語化対応されて、で、それの、バージョンアップしたのが X2009 ですね。で、ここの中で、ソリューション単位の、業種別のソリューションというものが、様々と付加されていて、それが完全に取り込まれたものが X2012 と。で、X2012 からですね、IaaS 的な Azure 対応というものは始まっていたんですけれども、この度ですね、2016年、今年の3月に Dynamics X、バージョンの記号が取れました。で、SaaS 型の、クラウドネイティブの、プロダクトとして、リリースされております。はい。で、ちょっとだけ X のロードマップなんですけれども、現在リリースされている AX は、こちらのですね、ここの、パブリッククラウドバージョンと言われているものになります。で、当然、ロードマップとしては、この今年のですね、カレンダーイヤーの終わりに向けて、オンプレミスとプライベートクラウドバージョンというものが出てくる予定になっておりますので、X は SaaS 版だけではないです。 まあ、現在リリースされているのが、まあ、パブリッククラウドの SaaS 版ということになっております。はい、じゃあここからですね、X の新しい X のですね、What's New ということで、まあ、何が X2012 から変わったのかっていうところをちょっとキーワードベースでご紹介させていただきます。でまずやっぱりクライアントですね。でこれはあの X 今まではあの X のクライアントをですねあの Windows 側にインストールして使っていたんですけれども、やはりですね、すいませんマイクが取れました。ここですか、すいません踏んじゃいました、紐を踏みました。はい、どこでした、はい、新しいユーザーエクスペリエンスということでと、まあ、ウェブクライアントということで、まあ、SaaS 環境からですね、さまざまなデバイスで、まあ、いろんな場所からアクセスできるように完全に HTML5 のクライアントになりました。でもうクライアント側に何かをインストール必要する必要っていうのは全くないので、もうその X がクラウド上にあれば、まあ、どこからでも、まあ、どういったデバイスからでも X に簡単にアクセスすることができると。はい、で、まあ、業種別機能って書いてありますけれども、これはあの X の、 その、まあ、ファンクションの部分ですね。でファンクションの部分に関しては X2012 の R3 の CU9 の機能ベースをそのまま受け継いでおりますので、今回のニュー AX に関してはファンクション部分はマイナーチェンジは少しあったんですけども、基本的にはプラットフォームアップグレードと思っていただければいいです。で、まあ、Azure Native、 これはちょっと後次のスライドで、まあ、いかにですね Azure のテクノロジーを使っているかというところでご紹介します。そうですね。であと、AX の、まあ、今回の、まあ、SaaS である AX の、まあ、運用という部分に深く関わってくるんですけれども、やっぱりその ALM の部分っていうものを、まあ、ライフサイクルサービスという形で実現したのは非常に大きいです。まあ、AX 単体がそのまま SaaS にディプロイされてどうやってアクセスするんだろうとか、それをどうやって運用管理するんだろうとかっていうところを思ったときに、まあ、AX の場合はですね、ライフサイクルサービスと呼ばれている、まあ、ALM のサービスが Azure 上にこれまた別個に展開されているんですけれども、それを使って、新しい X をディプロイしたり、パッチを当てたりといったような運用ができるようになっています。で、もう一つの、非常に、目新しいというかですね、違いとすればですね、もう開発環境そのものが、2012まではですね、あの統合開発環境として、まあ、MorphX と呼ばれているものがあって、その専用の統合開発環境を使って X を開発していたんですけれども、ようやくですね、このバージョンの X から、Visual Studio 上での X 開発になっております。Visual Studio のみの開発です。で、継続的な更新というのは、まあ、これはX のバージョン番号が取れたことも、からも分かるようにですね、インクリメンタルにこうどんどん X のファンクションというのを、まあ、3ヶ月から6ヶ月の間で新しい機能を出していきますよというようなところが新しい X の、コンセプトになっています。はい、こちらですね、テクノロジースタック的に、新しい X が、どこが違うのかというところの、紹介になります。で、多分先ほど皆さんの挙手を見た限りでは、まあ、X2012 は大体皆さんご存知だと思います。で統合認証基盤には、まあ、アクティブディレクトリを使ってまして、で SQL サーバーがデータベースで、レポーティングは SQL サーバーのレポーティングサービスだったりを使っておりましたと。で実際のですねクライアントそのものの、まあ、プレゼンテーションの部分には、まあ、Windows 32のリッチクライアントを使ってましたし、ちょっと一部機能を、まあ、ウェブで提供してましたけど、それは SharePoint のエンタープライズポータルというもので提供しておりました。でこれがですね、新しい X になりますと、まず認証の部分で大きく変わったのは、まあ、Azure Active Directory になりましたよと。で、これ結構重要でして、やっぱりそのオンプレのアプリケーションで、オンプレ前提であれば全然 Active Directory で問題ないんですけれども、やはりそのクラウド上のさまざまなサービスと連携していくって考えたときに、Azure 上の統合認証基盤っていうもので X が動くっていうのは非常に重要だと思います。で、まあ、データベースに関しては、Azure の SQL を使いますので、まあ、ここは完全にサービス化されたものを使います。で、まあ、レポーティングの部分に関しては、非常に Power BI との連携性というのを強くしてますし、まあ、SSRS は相変わらずその X の標準帳表として持っておりますと。 アプリケーション部分は、バーチャルマシンロール上で動きます。でこれはIIS 上の、ウェブアプリケーションとして動く形になります。でやはりですね、クライアント部分 HTML5 になりまして、さまざまなブラウザーから X にアクセスできるようになっておりますと。で開発に関しては Visual Studio 2015の IDE で開発を行うというものです。はい。でですね、少しだけそのテクニカルな話から離れてですね、X の、どこが SaaS の他のシステムと違う、他の ERP と違うのかっていうところのご説明になります。で、ちょっとそれの前段として、現行の、オンプレのシステムと、クラウド上のシステムって何が、メリットとして違うんでしょうかっていうところを、図解化した絵になります。で、左側がオンプレで、IaaS になって、PaaS になって、SaaS っていう形でこう左から右に、変遷があるんですけれども、そのオンプレから SaaS になることによって、どういった観点で何が、良くて何が使いにくくなるかっていうところを、簡単に示した絵になります。で、ちょっと次のスライドに行きまして、従来の ERP というのは当然もうガチガチのオンプレシステムですので、一番左ですと。で、いわゆるクラウド ERP っていうのは、SaaS 型なので、一番右です。で、これ、コントロール性、カスタマイズ性、対応性というふうに書いてありますけれども、この観点で、コントロール性っていうのはどちらかというと、オペレーショナルなコントロール性のイメージですよね。サーバーのパッチを当てたいとか、当てないとかですね、カスタマイズじゃないですね、運用上必要なコントロール性ですよね、システムの、セキュリティパッチを当てなくないと。で、やっぱりこのクラウド上のものになれば、そういったものは全部自動で提供されますので、そこを気にしなくてもいいんですけれども、勝手にそういった部分は当たっていきますよね。で、カスタマイズ性です。ローカルに置いてあるものであれば、本当に自分の好きなようにガリガリにカスタマイズで使えますよと。で、いわゆる SaaS、サービスとして提供されているものに関しては、カスタマイズっていうのは本来できないものですので、与えられたサービスとしてその ERP システムを使う形になると思います。で、対応性ですね。で、これは、どっちかというと、アジリティと最近は呼ばれているものですけれども、最新のテクノロジーに、どれぐらいの速度で対応できていくかという観点です。で、当然オンプレのものっていうのは、自分でこう、変えなきゃいけないので、例えば SQL サーバーの古いバージョンを使っていて、新しいバージョンが出て、その新しいバージョンに入っている機能が使いたいといった場合でも、オンプレですから、そこは勝手に変わるわけではなくて、あくまでも自分から能動的にそこを変えなきゃいけないですよね。で、クラウド ERP であれば、そこの部分っていうのは、もうどんどんそのプラットフォームがアップデートされれば、そこのメリットを享受できるというような違いがあります。で、その、これって結局両極端ですね。かっこいいけど性格が悪いとか、性格はいいけど見た目が悪いとかっていうような、究極の選択なんですけれども、AX はじゃあこの中でどこに属してるかというと、ここです。いいとこ取りなんですね。SaaS 型に AX のアーキテクチャというのは提供されるんですけれども、ご自身、その会社で必要なレベルでカスタマイズをすることができますし、セキュリティ、AX に対しての、新しい AX のアップデートが出たりした場合も、それを当てるタイミングっていうのは、あくまでもそのユーザー側が選ぶことができると。これ強制的に当たってですね、ある日突然 UI が変わってユーザーから文句が来るとか、っていうことがないような運用ができるようになっています。かつ、そのプラットフォーム的な部分ですよね。で、プラットフォーム的な部分は、SQL の Azure を使っていたりですとか、Azure Active Directory を使っていたり、Power BI っていうサービスを使ってますので、それらのサービスがパワーアップすれば、X のプラットフォーム的な部分っていうのも、自動的に追随してパワーアップしていくと。なので、テクノロジー的な部分っていうのは常に最新のものを使いながら、カスタマイズですとか、その実際のそのファンクションのアップデートのタイミングっていうのは、自分の好きなタイミングでコントロールしていくことができるっていうのが、新しい X の形なのかなと。で、それがですね、じゃあどういうそのアーキテクチャで実現されてるかですとか、どういったサービスでそれができるかっていうのをちょっとここからですね、ご紹介したいと思います。はい。まずですね、X の、 Azure 上で、まあ、どういうその、まあ、テクノロジーですとか、構成が使われて、実現しているかというところの絵になります。まあ、いろいろ書いてあるんですけれども、基本的にはここの、クライアント、タブレットって書いてあるそのユーザー側の視点から右側っていうのは SaaS 版の X であれば、メンテナンス不要ですよね。まあ、SaaS として提供されますので。ただし、裏側でどういったテクノロジーでこれが実現しているかっていうのを、まあ、紹介した絵になります。で今まで AOS と呼ばれていた、まあ、アプリケーションオブジェクトサーバー、まあ、いわゆる AX のアプリケーションサーバーですけど、これはもうまあ、バーチャルマシン上の IIS のウェブアプリケーションとして、動いていますと。で、これは、必要に応じて、まあ、スケールアウトしていきますので、まあ、ユーザーが増えたり、トランザクションが増えた場合というのは、まあ、ここがこう増えていくと。で、Azure の SQL データベースサービスっていうものを AX のデータベースとして使いますので、これも、まあ、エラスティックに、トランザクション量が増えたりですとか、まあ、必要なデータボリュームが増えた場合は、それにエラスティックに対応していきますと。で、まあ、それらをですね、まあ、トラフィックマネージャーとか Azure のロールバランサーを使って、まあ、様々なクライアントからアクセスしていくと。で、SaaS 版の X に関しては、まあ、冗長性及び可用性ですよね。担保されてますので、システムのパフォーマンスがダウンした場合には、まあ、当然そのコンピューティングパワーを増やすことによってそれに対応しますし、まあ、ディザスターリカバリーというものもですね、別のデータセンター上に X のレプリケーションが作られるというような作りになっています。ちょっとこれ裏側です。で、先ほどからその運用的な部分で ALM、ALM って申してましたけれども、まあ、その X の ALM っていうものを司っているのがこの LCS、ライフサイクルサービスっていうツールになります。で、これはですね、まあ、プロジェクトを行っただの ALM というよりかは、どちらかというと統合プロジェクト管理基盤でして、まあ、クラウド上にあるサービスで、まあ、X をご購入いただくと、まあ、そこにプロジェクトが作れるような作りになっているんですけれども、まあ、その中で、まあ、実際の設計をしていったりですとか開発をしたり、まあ、運用していく上での、さまざまなですねツールを提供している、まあ、ツールになります。でちょっと絵で説明しているのが、まあ、次の LCS の位置づけて絵ですね。でこれはですね、ライフサイクルサービスと呼ばれていて、まあ、この本当にちょっと小さいので拡大しますけれども、まあ、このですね、クラウド上に置かれている、この、運用のツールの中で、様々なことができるようになっています。で、まあ、RFP の回答の一覧があったりですとか、クラウドホスト環境、これはAX の環境をクラウド上にディプロイしたり、で、システム診断というのが、まあ、先ほどから言っているテレメトリックな形で、X の現在の運用状況を確認したりですとかっていうようなものになっています。で、あとはですね、システム設計を支援するためのまあビジネスプロセスモデラー。で、これはさまざまなそのビジネスプロセスというものがまあリポジトリとして入ってて、まあ、その中で AX の標準プロセスが定義されてますので、まあ、そこから実際の CRP を始めたりですとかっていったようなことができるようなツールになっております。そうですね。で、ここからですね、まあ、テスト環境をディプロイしたり、本番環境をディプロイしたり、それらをモニターしたりというようなことができるようになっておりますので、で実際にですね、テスト環境のディプロイの部分をデモでご紹介させていただきます。はい、それではですね、まず LCS にアクセスしたいと思います。これじゃなくて、はい、ですね。で、LCS に、まあ、ライフサイクルサービスにログインしますと、まあ、こういった形で、さまざまなツールが、見えるようになってます。で、これ一番左側に見えているのが、まあ、ちょっと導入方法論って書いてあるんですけども、実はこのライフサイクルサービスは、X のシステムの導入のそのメソドロジー的な部分も兼ねてまして、様々ですね、導入方法論を選んで、で、そうするとですね、その X の導入に必要なステップですよね、開発環境を作ったりですとか、運用環境じゃないですね、その開発環境の中でどうやって X を開発するべきかといったものが、こうタスクでフェーズごとに表現されています。 でそれぞれのタスクの中にはそのタスクの中で実際にそのタスクを完了するために確認するべきドキュメントというものが紐付けられていますので、あの新しい X からですね、この LCS からしか X って作れないようになってますので、必ずこのタスクを確認しながら新しい X をディプロイして開発環境を整えていくというような動きになります。で今日はですね、ちょっとお時間もの関係もありまして、この LCS のファンクション全部ご説明しないんですけれども、この中で特徴的なあの X のインストールですね、 Azure 上に X のサービスってどうやってディプロイされるのかというところをご紹介したいと思います。でそれはですね、この X の LCS サービスの中のクラウドホスト環境という機能がありまして、でここからですね、自分で Azure のサブスクリプションを紐付けますと LCS とご自身の Azure のサブスクリプションというのが紐付いて、でここから自分のディプロイしたい環境というのを選んで、ディプロイってやりますと、そこの Azure 環境上に自分の X というものがディプロイされると。やり方としては非常に簡単で、Azure の設定というところですね。でここで、自分のですね、サブスクリプションを、追加します。でこれちょっと僕のサブスクリプションなので、決して皆さんの写真を撮らないでいただきたいんですけれども、でこのサブスクリプション ID っていうのは、こちらの Azure の、ポータル上にある自分のサブスクリプション ID です。でこの Azure のサブスクリプション ID をここに追加して、でその後ですね、ここから証明書をダウンロードして、でそれを Azure のポータル側にアップロードすると、要は LCS、このツールから Azure のサブスクリプションに対してコントロールができるよっていうような権限が与えられますので、それでつなぐ部分は完了です。で、その後ですね、実際にここのクラウドホスト環境というメニューの中から追加と。で環境の配置先で、これはローカルって書いてありますけれども、これローカルで何ができるかっていうと、ローカル上にバーチャルマシンダウンロード、自分の検証用のバーチャルマシンをダウンロードすることができます。で通常であれば、サブスク Azure 上に自分の環境を作れますので、ここで Azure を選ぶと。で、デモと、開発および検証環境ということで、トポロジーの選択ができます。でこれ実際にご購入いただきますと本番環境というものがここに出てくるので、それでディプロイしていきます。でこれデモを選びます。でデモは複数バージョンがある場合はここでこうデモのホニャララバージョンとかっていうのが出てきますが、今回は今展開されているのは1種類だけと。でここでデモ環境を選びまして、でもうここでですね、何をするかというと、仮想マシンでデモ環境というのはワンボックス一つの、バーチャルマシンの中に、X の IIS サーバーと SQL サーバーが入っているような形になりますので、ワンボックスでの展開になりますと。でその展開する中で、その展開するバーチャルマシンのサイズですよね。で大体はデフォルトで D13 ぐらいのサイズが選ばれてますけれども、もっとスケールしたデモ環境が欲しいといった場合はここで D14 とか DS14 とかっていうのを選んでいただければいいと思います。でさらにですね、詳細設定ということで、さまざまなバージョンがありますので、自分の欲しいビルドの X7 をここで選んでいただいたりですとか、ディスクスペースということで、デモ環境とはいえどたくさんディスクスペースが欲しいよというのはここで複数選んでいただけますし、実はですね、プレミアストレージにつなげて、多少そのスピード感を上げて検証したいということもできるようになっています。その他ですね、バーチャルネットワークに最初のタイミングからつないだりとかということもできますので、その X の環境をディプロイするときに、もう吊るしで全部こうディプロイするんではなくて、ある程度ですね、自分のそのコンフィギュアしたい環境っていうのは、このツール上で決めた上で、Azure 上にそれがディプロイすることができます。なのでこの Azure 上への X のディプロイというのは、どこかにあるバーチャルマシンのイメージをこうコピーしてきているだけではないんですね。新規の、Azure マシンをこう作って、でその中でこういったコンフィギュレーションをこうスクリプトで書いているような形になります。はい。で、ここで、環境名テストとかってやってですね、で OK とやって、次と。そうですね。でこれでもうディプロイしますかって出てますので、これで OK とやったタイミングで、もう Azure 上に、 デモ環境というのがディプロイされるような作りになっています。でディプロイされますと、まあこういった形でその環境というものが、もうディプロイ見えるようになりますの で、ログオンというダイナミクス X というボタンがありますのでこれをクリックするともうそのデモ環境 X のデモ環境にこういった形でログインすることができます。でなので、まあ、その X の検証環境を作りたいといった場合にやっぱりその X2012 まではまあ、パートナーさんであってもやっぱり1週間ぐらい、普通に使ってたと思います。でインストールをしてですねコンパイルをしてさまざまなそのインストールメディアを集めてとかっていうことをやってたと思うんですけれども、まあ今度からは、そういったものはもう本当に1日いらないレベルで明日から検証開始したいと言ったらもう Azure 上でこのボタンをポチッと押すと明日からもう完全にこういった形で全てコンフィギュレーションがされたデモ環境というのが用意されるようになっています。はい、じゃあちょっと、じゃあ次ですね、開発のお話に移りたいと思います。で、AX ですね、冒頭にご説明させていただいた通り、SaaS 型のサービスでありながら、完全にそのユーザー側が、まあ、お客様側が望む形でのカスタマイズっていうのを許している製品になります。これやっぱり X2012 の時も、ERP だったんですけれどもその、まあ、ここまでしか開発できませんよっていうエリアはなくてですね、全体の開発っていうのをまあ許容していた製品になっています。で今回からは当然そのクラウド上のシステムに変わってなかったですね、すいません。はい、これですね。で今回からはクラウド上のシステムに対して、まあ、開発を行って、まあ、ディプロイしていくということで、まあ、それの、まあ、どういった形でその資産が管理されていたりですとかどういった形でディプロイメントが行われるかというところのちょっと、絵になります。でこれもですね、LCS を先ほどの ALM ツールである、まあ、ライフサイクルサービスを使ってでそれとですね Visual Studio Online を使って、管理されます。で開発自体はですね、まあ、ローカルの、先ほどの、まあ、ワンボックスのマシーンでもいいですし開発環境先ほど Azure からディプロイできたのが見えたかと思いますけれどもそこでディプロイされた開発環境上で、開発を行います。で、ここで、X2012 まではその実際に実機環境を確認するためには、まあ、AOS が動いている必要があったんですけれども、新しい X からまあそれが必要なくなりました。ビジュアルスタジオと、まあ、ワンボックス環境があれば作れます。で、ここで、作って、で、最終的には、まあ、ビルドサーバー上でですね、本ちゃんのビルドをかけて、Azure 上の X に対して、まあ、ディプロイメント、ビルドパッケージをこう配布していくというのが、まあ、大きな流れになります。はい、で、まあ、ワンボックス環境の作りですね、基本的には、まあ、ビジュアルスタジオがあって、でモデルストア、これはまあ XML の塊です。これはもうファイルとして、環境の中に置かれています。でまあ、それらを Visual Studio で見ながら開発を行って、最終的にはコンパイルをしたタイミングで、まあ、ディプロイメントパッケージというものが作られて、でそれらを、まあ、VS、Visual Studio を介して、最終的に本番環境に持っていくというような、大きな構成になっています。でちょっとですね、細かいテクニカルなお話になるんですけれども、まあ、X のですね、新しい X からはエクステンションの概念がだいぶ、失礼しました。できてきていまして、まあ、今までって、まあ、エクステンションってなかなかそのクラスのエクステンションという形でしかできなかったんですが、まあ、今度からですね全部のオブジェクトに対してエクステンドという形で開発ができるようになっています。で、なので、まあ、開発においては、まあ、オーバーレイヤリングで作るのか、まあ、既存のモデルのエクステンドで作るのかっていうのを、まあ、選んでいただく必要があると思います。で、まあ、全部エクステンションで作ればですね当然その、まあ、エクステンションのメリットとしてはやはりそのコンパイルする量が少なくできます。今までの X って完全に全体のコンパイルを通さなきゃいけなかったんですけれども、まあ、新しい X からはエクステンションで作った場合っていうのはあくまでも既存のモデルに対してはレファレンスだけですのでそのエクステンド部分だけがコンパイルされてパッケージとしてなるのでこうモビリティが非常に高くなるんですよね。まあ、 とはいえですね、必要な開発をすべてエクステンションで行っているのはなかなか難しいので、やはりハイブリッドになるんじゃないかなというふうに言われております。で、このエクステンドの概念の上にさらにレイヤーの概念が乗ってくるというふうに思っていただければいいと思います。で、やっぱりですね、この絵だけで見ててもなかなかその開発のイメージ湧かないと思いますので、今日はですね、ちょっと頑張って開発のデモをやってみたいと思います。で今日の、開発のデモは、ちょっと簡単なんですけども、UI に対しての、新しいコントロールを追加するデモをやってみたいと思います。で、X のですね、新しい X から導入されたこのワークスペースですね。今までの X でいうと、リストページ的な部分ですけれども、そのこのワークスペース的な部分で、そのハイレベルなその X の中のデータというのをグラフとかで見ることができたりします。でその中にですね、今度の X からは Power BI の、そのレポートというのを埋め込む機能があって、これは Power BI コントロールというものをこの中に、タブとして持っていれば、簡単にできるんですけど、できるようになっています。でこのコスト管理のワークスペースでは Power BI のタイルというのは標準でついているんですけれども、ここのですね、MRP のマスタープランの、これはマスタープランのワークスペースですので、実際に回したマスタープランのですね、計画オーダーの一覧ですとか、アクションプランというものがリストで出ている画面なんですけれども、実はですねこの画面の中には Power BI コントロールがないんですね。でよくあるネタとしてはやっぱりこのマスタープランの画面上でも Power BI で、その部品のぶどまりとか、見たいですねという要件があると思います。でこれをじゃあ、実際にですね、カスタマイズでやってみましょうと。でまずですね、何をしなきゃいけないかというと、この、マスタープランワークスペースのオブジェクト名を見たいですねと。でフォーム情報で見ると、レッククリエイトプランワークスペースというオブジェクトだねっていうところだけちょっとここで覚えておいてください。じゃあ実際にですね、カスタマイズの環境に行きます。で、このビジュアルスタジオの入ったワンボックス環境というのは、デモ環境をディプロイしても入ってきますし、先ほどのそのデモデブの環境をディプロイしても、ワンボックス環境として Azure 上にディプロイされます。でもディプロイされたタイミングで、AX の開発用の ID っていうのが、ビジュアルスタジオの中にインストールされた状態になってますので、基本的にはもう開けばこの画面が出てくると思ってください。で、ビューの中から、アプリケーションエクスプローラーを開きますと、こういった形で、AOT ということで、AX の、中の、エレメントが全部見える、ツールとして出てきます。でここの、アプリケーションエクスプローラー、これ小さいですか？これか。ですね。これ、AOS を見た方、MorphX を見たことがある方であれば、それに非常に似てるなという形で、その AX の中のモデルっていうのを、ここでバーッとこうツリー形状で見ることができます。初めて見る方もですね、ここは つまりはその X の中のオブジェクトですとかテーブルっていうのをすべてここで見ることができて、ここからカスタマイズを加えるということができるようなツールになっています。はい。で、これはどこを見てるかというと、実際にはね、フォルダーの中の、このですね、AOS サービスのパッケージローカルディレクトリーということで、こういった形でもう全部ファイルで、XML で中で管理されていると。いう形です。で、これを最終的にはコンパイルしたタイミングでバイナリーになってきますよというような動きになっています。はい。で、先ほどの、レッククリエイトプランワークスペースですね、をフォームの中で見ていきたいと思います。レッククリエイト、これですね。はい。で、ここで、見るとですね、ちょっとこれすでに僕はテストで、カスタマイズを一回加えちゃってるので、USR って書いてありますけれども、これもおなじみの、SIS と USR のレイヤーを使ってカスタマイズをしていると。で、この右にですね、ちょっと薄いんですけれども、アプリケーションスイートという表現があります。でこれが、新しい X から入ってきた、モデルとパッケージの概念でありまして、 そのこの、標準の AX の中のオブジェクトが、それぞれどこのパッケージですとかモデルに所属しているかということを表しています。では、実際にですねカスタマイズしますと。で、今までですともうここからこう、まあ、右クリックしてカスタマイズするよって言って、まあ、カスタマイズできたんですけれども、新しい X では、まあ、前段の準備としてはまずモデルを作ってあげる必要があります。でこの AX っていうタブの中にですね、ディプロイとモデルマネジメントっていうのがあるんですけど、まあ、これディプロイっていうのは、まあ、ビルドですよね。配布用のパッケージを作るメニューになってまして、でこのモデルマネジメント、ここから新しいモデルを作ります。では行ってみます。ちょっとじゃあここからですねライブ拡大で行こうかなと。これがなかなか、はい、でモデルマネジメントで新しいモデルを作ります。で、モデルネームとしては、デコードデモ0524で、まあ、パブリッシャーは、まあ、はい。で、このタイミングでそのモデルがどのレイヤーに対してカスタマイズを行うかというところを選べますので、まあ、ここで、まあ、USR なのか CAS なのか BAR なのかというところを選びます。で、最終的に、まあ、これだけですね。で、まあ、これモデルの名前を定義してますので、これで NEXT と。で、この次がですね、結構重要で、その、どの、既存のパッケージですとか、モデルに対してカスタマイズを行うのか、エクステンションを行うのかっていうのを結構、決める必要があります。で、ここで、まあ、エクステンションだけでやるんであれば、全く新しいパッケージを作って、既存のモデルに対してレファレンスを貼ってもいいですし、まあ、今回ですね、REC Create Workspace っていうあの標準の、アプリケーションスイートに所属しているオブジェクトに対してカスタマイズを行いますので、Select Existing Package と。で、ここで、アプリケーションスイートを選びます。でこの状態で、まあ、新しいプロジェクトも作りましょうと。フィニッシュと。はい。で、まあ、01と、まあ。新しいプロジェクトをこれ追加しますので、ここに新しいプロジェクトが出来上がります。で、このプロジェクトは先ほどのそのモデルですよね。どのモデルに対してカスタマイズを行うかということで、まあそのどのモデルかっていうところをまあプロパティと持っていまして、そして、この REC Create Plan Workspace というオブジェクトを、カスタマイズですよね。このプロジェクトの中でカスタマイズとしてやるのか、まあエクステンションとしてやるのかっていうのを選びます。で、まあ今日はちょっとエクステンションでやってみたいと思います。そうするとですね、これ、REC Create Plan Workspace のエクステンションとして、この開発の行うっていう形になってますので、このですね、これって、まあ、X のこのオブジェクトの中で、どういったその、まあ、タブがあるかっていうところを表現してるんですけども、これが、なんていうんですかね、こうイタリックになっているのが、わかりますでしょうか。要はこのオブジェクト、既存のオブジェクトに対しては改変できませんよと。エクステンションを追加することはできるけど、オーバーレイヤリングができないよっていうような今状態になっています。ちなみにですね、今回の X から、この下にですねプレビューっていうのが出てますので、この、下の、フォームの中で、まあ、どこをいじるかっていうのをこうクリックすると、まあ、それがこの上のまあ、オブジェクトの中でどれを表しているかというところをまあライブに見せてくれるようになっています。で、まあ、今日はですね、ここの、要はタブの一覧の中に Power BI のコントロールを追加しますので、ここで右クリックをして New タブページと。こうすると、まあ、新しいタブページが追加されて、でこれをですね、パターン、今回はですね、フォームパターンという概念が入ってますけれども、まあ、ここに Power BI のパターンを適用します。で、フォーム BI、パワー BI のパターンを適用して、さらにそのパワー BI パターンの中に、新しいパワー BI のコントロール 追加します。そうするとですね、もうプレビューの段階で見ていただいて分かるんですけれども、この一番右にですね、もう Power BI のコントロールというものが追加されています。であとはですね、このソリューションを、ビルドしてあげます。これが多分1分ぐらいクッキングにかかりますと。終わったかな。コンプリテッドということでビルドが完了しました。でこれが終わりますと、実際にこのパワー、先ほどの見ていたマスタープランの画面にパワー BI のコントロールが追加されますので、ここをリフレッシュします。はい、そうですね。はい、ということで、こちらのレクリエイトプランコントロールの中に、今の形で、Power BI のコントロールというのを追加することができました。でこれはエクステンドでやってますので、既存のオブジェクトに対して、何らかの理由でこうアップデートが入った場合でも、このエクステンドというのは影響を受けない。でかつ、エクステンションなので、これは別の、パッケージとして、コンパイルされているというメリットがあります。でやはりですね、この既存のじゃあオブジェクト変えたいといった場合は、エクステンドでできるものもありますけれども、基本的にはオーバーレイヤリングになるんじゃないかなという形になっています。で、ここで作った、ディプロイアブルパッケージっていうのを、本番環境に適用することによって、SaaS 的な SaaS 環境でありながら、カスタマイズっていうのが自由にできるっていう自由度を X は、実現しています。はい、じゃあ次どんどんいきます。はい、次ですね、外部接続。これもですね、オンプレのシステム同士であれば、その LAN の中で、自分 の,、インターフェースしたいシステムをですね、ファイルを実際に見たりですとかっていった形で簡単にできるんですけれども、これがクラウドになりますと、なかなかその、簡単に、外部システムと連携できないと。というところがありますので、X の場合はこれを、O データの連携でできるようにしています。で、X の連携パターンの考え方としては、インタラクティブな連携ということで、データインポートエクスポートプラットフォーム、これ X の中の一つのツールですけども、使って、連携するやり方と、やっぱり O データですよね。O データのエンドポイントを使って、他のウェブシステムと連携するやり方。で、これはリアルタイムです。でもう一個は、非同期連携ということで、これもデータインポートエクスポートプラットフォームを使いますけれども、それを使って、ファイルレベルでの、外部システムとの連携っていうのを実現しています。で、外部連携の非常にハイレベルな概要です。で、X の、新しい X からは、これ明日の朝9時半からのセッションで、ここの開発部分の詳細っていうのをやりますけれども、データエンティティと呼ばれている、外部連携のスキーマっていうのが新しい X から作られました。で、これを、O データとして外部にこうエクスポーズして、そこにウェブサービスとして連携していくっていうやり方が一つと、ここのスキーマに対して X の中のデータインポートエクスポートフレームワークっていうツールを使って、フラットファイルで XML でデータを渡していくっていうのの、2種類のやり方があります。で、この O データのところを今日ちょっとですね、実機も使ってご紹介しようと思ってるんですけれども、そのデータエンティティっていうのは AX の中でどこにあるかって言いますと、先ほど見ていただいた、アプリケーションオブジェクトツリーの中の、データソースの中のデータエンティティっていうものがありまして、で、そのデータエンティティが外部ですよね、この is public っていうことで、外部に対して公開されてるかっていうところで、Yes であれば、外部からその O データを呼んであげることができるようになっています。じゃあちょっとですね、そこも実機を見ていただこうと思います。はい。で、 オーデータに対しての口っていうのは、URL なので、ここのですね、AX のベース URL の中から、で、すらデータと、打ってあげますと、ここで、すらデータってやった時点で、その AX、この URL 上で今、公開されているデータエンティティの口っていうのが、まあ、一覧で見えるようになります。でこれは JSON の形式で、まあ、フラットファイルで今ファイルで開いてますけど、当然 VS が入っている環境であれば Visual Studio の中で XML でこれを開くと。で、これがまあ今見えているのが、まあ、AX がその、OData のエンドポイントとして外部に連携しているデータのまあ一覧なんですけれども、ここからじゃあ、顧客マスターのデータエンティティがを使ってその顧客マスターでどういったデータが入っているのか見たいよといった場合はここで、まあ、さらにカスとまずと打ってあげますと X のこの URL 上の X で展開され公開されているカスタマーズっていうデータエンティティの内容が返ってきます。これファイル開きますともうその JSON の形で要は X の中の顧客マスター一覧っていうのが出てきますので、つまりはここに対して C シャープでもその Web API からこのエンドポイントに対してデータを読んであげることによってデータを取ったり書いたりすることができるようになっています。明日の午前中のセッション、今日ちょっと僕非常にここの部分というのは簡単にさらっとやってますけれども、明日の午前中の9時半からのセッションはここについて、まあ、外部のシステムからどうやって開発するかですとかっていったところをご紹介させていただいております。ちなみにですね、ちょっとだけ実機でそのデータエンティティというのがどういうところに見えているかというところのご紹介なんですけれども、はい、こちらのですね、データモデルかなですね、データモデルの中のデータエンティティーズという形になってまして、でこの中のですね、カストカスタマーズカストカスタマーエンティティですね。でこれが、プロパティで、見ますと、今ちょっと爆発した。あれ？やめましょうか。はい。そうですね。ここで、まあ、is public が yes というものの、ここですね。実際に外部公開されている、カストテーブルのカスタマーエンティティということでできますので、Visual Studio の、まあ、X の中で新規に、データを作ってですね、でそれを OData として外部に連携したいといった場合は、こういった形でデータエンティティを作っていただいて、でこれの isPublic っていうフラグを、まあ、Yes としてあげれば、先ほどの形で、その外部からの URL から、まあ、こうやって X のデータエンティティという形で叩けば、そこの X のデータにアクセスしてくるわけです。ことができるというような作りになっています。で、こういったその標準的な外部連携として、まあ、OData を持つことによって、さまざまなそのウェブのアプリケーションと非常に自由に連携できるような作りになってますので、まあ、SaaS アプリケーションと言いつつなんですけれども、その外部との連携というのも自由にできるというのが X の特徴になります。はい。よいしょ。で、本日4つ目のトピックということで、Dynamics X のテレメトリー監視という部分になります。で、SaaS 型のアプリケーションで、Microsoft 上の、サブスクリプション上で X 展開されますので、実際にそのサーバーに入って、そのサーバーの、まあ、ハートビートとかっていうのをチェックするっていうことはできないですね。で、そこの部分を埋めるために、じゃあ X は何ができるかって言いますと、先ほどご紹介したライフサイクルサービス上から X の環境のモニタリングができるような作りになっています。それの非常にハイレベルな概要図がこれになるんですけれども、その、あれですね、Azure 上に展開されている X のバーチャルマシンの中に、トレーシングをするようなツールが動いたりですとか、SQL サーバー上のトレーシングをしていたりですとか、でそういった情報っていうのが、Azure を介して、LCS 上にモニタリングされていると。 でそのモニタリングされた内容っていうのを、まあ、LCS 上で、まあ、実際に見ることができるっていうのが、今の AX のテレメトリーになっています。でじゃあ、どのパフォーマンスカウンターを AX が見てるかっていうのが、まあ、ちょっとこの次のリストになるんですけれども、まあ全部読みませんけれども基本的にはその、まあ、サーバーとしてそのどういったリソースが使われているかっていうところまでは当然見てますし、まあ、それだけではなくて、まあ、データベースであればそのステートメントがどれぐらい実行されているかですとか、まあ、どれだけのリソースが使われているかっていうところも見ています。でもう一つはですね、やっぱりそのパフォーマンスっていう観点で、まあ、X の中でその重たい処理ですとか、あの実際にそのどのユーザーがどの UI にどれぐらい時間かかっているかっていうところまで、全部パフォーマンスカウンターとしてモニタリングされてますので、まあ、こういったところで、パフォーマンスの上の問題があった場合は、まあ、システムとしてスケールアウトするのか、まあ、A 要素を増やすのか、その、動いているバーチャルマシンを大きくするかというような対応が取られていくというような、作りになっています。で、次がですね、で、これに関してのデモを今からするんですけれども、まあ、これですね、せっかくデコードなので、今まで誰も見たことなかったものをお見せしようかなと思っております。お客様の、これですね、あの X のパフォーマンスモニターっていうのは、まあ、当然そのデモ環境に対してもパフォーマンスのモニタリングっていうのはできるんですけれども、なかなかその詳細っていうのがデモ環境単体だと取れないんですね。ですので、今日は皆さんに実際の本番環境に対してモニタリングを行っている A っていうのをご紹介させていただきます。で先ほどの、まあ、ライフサイクルサービスね、ライフサイクルサービスの中から、まあ、パフォーマンスモニタリングっていうのメニューがありますので、そこを選んでいただきますと、まあ、こういったグラフは出てきます。で、これ一番上で見えているのは、AOS の、CPU のユーティライゼーションと SQL サーバーの、ユーティライゼーションですね。でまあ、過去そんな重たいオペレーションしてないので、まあ、こういった形で、まあ、非常に低いレベルで推移しています。でこの下がユーザーロードで、ユーザーロードっていうのはそのこの本番環境の中に対して、まあ、どのユーザーがどれだけのリソースを使ったかっていうのを、表しているモニターになります。でこれ残念ながらですね、本番環境とはいえど実際に運用している環境ではないので、まあ、アドミニストレーターユーザーが1人入っているだけの状態で、まあ、そのアドミニストレーターが 100% 使ってますよと。でそのじゃあアドミニストレーターがオペレーションとして何をしていたかっていうののブレイクダウンっていうところまでこの下で見ることができます。なのでこれがもしそのユーザーであれば、そのユーザー A が、まあ、MRP を回していたですとか、セールスオーダーのポスティングをしていたっていうところまで確認できて、でそれらのワークロードっていうのがどれぐらい重たかったかっていうのをここで見ることができます。でさらにですね、これは、まあ、ハイレベルなものなんですけれども、まあ、環境の、モニタリングというところではさらにドリルダウンすることができまして、まあ、システム AOS ということで、で、ドリルダウンした先のですね、さまざまなその、まあリソースのモニタリングというのはこの中で見ることができるんですけれども、それをさらに、まあ、1ヶ月のスパンで見るのか、まあ、1日のスパンで見るのかということをできるようになっています。じゃあ過去1ヶ月分のまあ、リソースの動きっていうのをこれクリックします、すると見ることができまして、まあ実際にですね、サーバーでまあどういったアクティビティがどれだけのリソースを食っていたかっていうところをこれで確認することができます。でやはりですね、これまあオンプレの環境だとこれが自由に見れるとは言うんですけれども、なかなかですね、皆さんこういったモニタリングってね、普段されてないかと思います。でパフォーマンスの問題があって初めて、じゃあ SQL のトレース仕掛けてみようかなとか、アプリケーションサーバーの、リソースモニタリングしてみようかなっていうふうになるかと思うんですけども、この SaaS 版の X の場合はこういった形でもう環境のモニタリングっていうのは常に取ってます。なので何か問題があってから仕掛けるんじゃなくて、問題が起きる前からこういうものを見れますので、ある意味その今オンプレで使っているよりもコントローラブルな環境だと言えると思います。で当然ここでそのパフォーマンス上の問題とかあった場合っていうのは、まあ、エスカレーションして、まあ、運用マイクロソフトが、まあ、運用しているところと協議しながら、まあ、どういったパフォーマンスの対応を取っていくかっていうところを協議していくと という形になります。はい、ちょっと時間もなくなってきましたので、最後のスライドに移りたいと思います。はい、じゃまとめです。なので、X、新しい X が SaaS 型だよって聞いたときにですね、これって本当にそのどういうそのインフラで、どういうモニタリングで動いているのかですとか、どういった形でカスタマイズできるかっていうふうに皆さん疑問を持たれるかと思うんですけれども、今みたいな形でですね、もう完全にそのカスタマイズっていうのは、これちょっとパースっていうところに書いてありますけれども、もうほぼ IaaS、もしくはオンプレと同じ形で、カスタマイズをすることができます。でそれを本番か SaaS の環境にディプロイすることによってその、カスタマイズ環境っていうのを、アプライしていくことができると。で、対応性ですよね。で対応アジリティプラットフォームのアジリティに関しては当然 SQL サーバーの、サービスを使ってますし、レポーティングとか、Power BI とかを使ってますので、それが進化すればそれも一緒に進化していくと。で、パッチとかを当てたいタイミングっていうのは、先ほど見ていただいたように、カスタマイズと同じ形ですので、自分の好きなタイミングでパッチを当てていただけるっていうようなコントロール性を持っている X になっております。はい。ですね、ちょっと駆け足だったんですけれども、以上で、新しい X の、クラウド上のシステムとしてどういった特徴があるかというところのご紹介とさせていただきます。で、最後に、すみません、アンケートにご協力ください。で、これ、アンケートいただくと、スペシャルグッズと引き換えさせていただきますので、ぜひアンケートにお答えください。であとですね、Ask the Speaker ということで、私このセッション終わった後ですね、エキスポの向こう側のところで座ってますので、もし詳細なご質問などありましたら、ぜひ遊びに来てください。はい、じゃあ以上で本セッション終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。